花本 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場花本の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社金本社長室広報担当次長の高山雄一さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。土曜日の日に仙台に行くのに新幹線乗って日経新聞広げたんですよ、うん、
はい、
でっかく活字がねこう目に飛び込んでき
て、どーんと
金本一点最終減益とございましたが、
はい、
公共工事の遅れ響くという日経の解釈でございますが、そういう形なんですか。
はい、残念ながら今回、金曜日に修正発表させていただきました。利益が落ち込んでおります。中間の時点、中間ちょっと言い方古いですね、6ヶ月の業績で見ますと売上高は、まあトントンまで持ってこれたんですが、残念ながら利益が、営業利益が下がってしまいました。当然ながらそれ以降の利益も同様でございます。一番大きい理由は今桜井さんそして日経新聞さんで書かれた通り、公共事業が出方が非常に遅い、で特に、北海道、まあ、これ北海道だけではなく全国的に遅いんですけども、手前どもの得意としている地域でいうと北海道の出遅れ感は非常に強いものがありました。
これ補正予算の早期消化って政府言ってますよね、
はい、
足元ではやっぱ届いてないってことですか。
届いてこないですね。やっぱりあの大きいところは市町村が、入札を行わないのかとかそういうことではなくて、あの人手不足、特にあの北海道でありますとか東北日本海側の県だとか、
はい、
あとは、九州だとか、でそういう地域からは東京、需要の多い東京、それと、東北の被災されている地域、こちらの方に人手を随分出されてるんですね。で、ゼネコンさんも人集めをされて向こうに、で従事をされる、東京、とあと東北ですね。結果あの地場の業務を受け終えるだけの人数が揃ってない、結果として入札落札というところに至らないのではないのかなというのが、感じですね。
ということは補正予算の執行が遅れてるんじゃなくって、はい、人手不足による入札が遅れてるってことですか。
はい、結果として仕事がそれで進んでいない、
はい
はい、
ということは工事現場従事者不足、これは決算端子に書いてありますけども、
はい、
これがやっぱり大きな要素になってきてると見て
ます。大きいと思います。はい、
あと逆にその九州の西圏をグループ内にされましたということで、その売り上げはこれ当然乗っかってくると思うんですけど、それと比べると確かに売り上げ増えてるんですが、西圏の分引くと前期と比べてどうなんですか。
西圏分を抜きますと前期と変わらずなんですね。
変わらず、はい、
あの通期で見ますとね、
はい、
あの中間時点ではまだバランスシートの連結しかやってませんで、
はい、
PL の連結はしておりません、
はい、
で、期末だけのお話を申し上げますと、今申し上げた通り、西圏分をだいたい90億ぐらいの売り上げ、それと、営業利益の方8億ぐらい、見込んでおります。これを差っ引きますとですね、今までの金本の連結の数字というところで見ますと、売上高は対前年変わらず、で営業利益は 15% 落ちている状況、
はい、
このままの状態が続いておるということで、これ中身を見ていきますと、当然ながらこれまでの連結対象の会社も厳しいんですけども、やっぱり売上の7割以上を占めているのが金本でございますから、利益も当然そうなります。そうなると金本の営業利益が落ちている、なぜか2つ要因があると思います。1つは積極的な設備投資をしてきました。本来だったら仕事が出てくるはずであろうところで、それが効いてくるはずなんですが、残念ながら先ほどの理由で仕事が遅いこと、それともう一つ、それじゃあ稼働率落ちてるのかっていうと、稼働率はそんなに落ちてないんですね。で、北海道でも東北でも機械は出ている。ただし手前どもの同業者さんにお貸し出しをしていることが多い。つまり同業者さんの、お会社さんの方で機械の導入が、これまでままならなかったようなところが、手前どものところから機械を借りてって、機械をお貸し出されているという状態なんですね。結果として利幅は少なくなる、営業利益率は下がるということなんですね。これ悪く見れば なんで直接貸さないの、利益率下がんじゃん、バカじゃないの金本っていうところにつながると思うんですけど、僕は一方で前々からお話を申し上げている話で、例えばその卸レンタル、手前どものグループの傘下に入っていただくレンタル会社さんをもっと増やしていこうということを、これは例えば、関西の方でそういうようなやり方もやっておりますし、それが北海道、地元の北海道だとか売り上げの多い東北であるとか、そういうところで進行してきているんだなというふうに捉えますとね、今後の再編とかいうところでは大きな力になってくるような気がいたします。まだ先の話ですけども、はい。
まあ、ただどうでしょう、紙機で見てみると、はい、まあ、M&A とかグループ化した部分で売上が増えたけども営業利益は減りましたよと、利益率は下がってますよと、
はいはい、
一方その下がってる原因の一つとして、その減価償却が増えてきてますね、
はい、
っていうのがありますけども、はい、その補正予算等々で工事が遅れてるのに設備投資をして減価償却が増える、これ設備投資は従来通りやっていくんですか？
実はもう3月の段階で、設備投資の再計画を進めております。で、本年度っていうんですか、2016年10月期、もともとは、西建を除くグループで345億の設備投資の計画でございました。これを大きく見直しいたしまして、西建を加えても330億の設備投資と、いうふうに改めております。
これとなるとちょっとこれも減ってきた、当然ながら減価償却も多少減ってきた、
はい、
で稼働率ってさっきおっしゃいましたが落ちてない、はい、稼働率ってどうなんですか？
ですね、だいたい 60% 台をですね、でこれ地域格差がちょっとやっぱ出てます、
はい、
東北の方は比較的、大きく分けてはないんですけども、うん、順調に推移をしていると、で北海道についても大きく落ちているわけではなくて 60% 台全般で動いているというところでしょうか、でどうしても 60% って聞くと10台あったら4台出てないんだろうと皆さんに言われるんですけども、それじゃ足りないじゃないかと言われるんですが、整備をしなきゃいけないことと、お客様のスケジュールが、あまりにもその、8台出て2台しか残ってないなんてことになりますと、お出しできなくなっちゃうんで、だいたい 60% ぐらいというのが、極めてその、順調に機械をお貸し出しできるぐらいの、率なんですね。
まあ、そりゃそうですね。95% とか言ったら、足元に機械が一台もない状
態ですよ。ないんですよ。で、実はこれまで、この11年から14年ぐらいまでの間は、極端なこと言うと、88% 機械出ちゃってますとか、98% 出てる機材、機械ではなく、整備の簡単な機材があるとかで、こうなってしまいますと、反対に、その一箇所そういう営業所が出ますと、それを含んでる、ブロックと呼んでる、店舗を10店舗ぐらいのとこでしょうか、これらの機械の回り方がどんどん悪くなる、もっと悪くなるとそこの地域全体の機械の動作がとど、まってしまう、つまりお客様からいただくオーダーがお断りしなきゃいけなくなっちゃって、結局のところ収益は伸びなくなっちゃうんですね、そういう意味で考えますと、今はちょっとこれまで震災だとかで極めて営業利益率の高い状態をキープできてきたところに、少し店レンタルという言い方は我々しますけども、同業者様にお貸し出しをするというのが増えてきて、かつての営業利益率に近いような状態になってきているというのが今のところなんだろうかなと思います。
営業利益率が低下してきているということですね、はいはい、あと中間期ということと通期と比べると、はい、どっちかというと上期の方が多いですよね。
ですね、
どうなんですか下期と上期は。
はい、それ僕もずっとそういう説明をさせていただいてて、少し改めなきゃいかんなと思うのが、これまで上期がの売り上げが多かったのは、東北と北海道がそれぞれ均衡して高いシェアを取ってるっていうんでしょうか。うちの売り上げの中で相当数を抑えていたっていう時期なんですね。北海道、東北でもう 70% 以上っていうんでしょうか。要は関東が弱かったと。いう状態だと思います。で、ここに来て、 東北被災3県が、なんて言うんでしょうか、高原状態に入ってきていることで、北海道がマイナスになっちゃってることも含めますと、極めてその、関東の方のシェアも少し伸びてたりなんかするもんですから、そういう意味ではですね、上期だけではなく下期の方にも少し、収益を上げられる要素が増えてきたという状態なんですね、
はい、そうやって見ていくと、はい、売上高でいくとこのままいくとするとですよ、
はい、
上期と同じぐらいでいくと、はい、1380億ぐらいなんですね。で通期見通しでいくと1432億、
うん、
下期のが多い、はい、
そうですね
ってなってるんですけど、
はい、その下期多いのはもう一つ理由がありまして、
はい、
上期には西県が加わってないんですよ、
はい、
で西県の分が4月分から10月分までの7ヶ月間が下期に乗ってきますから、
はい
はい、それも含めてのことだと思います。
そうすると逆に営業利益経常利益だと少ないんですよね、伸びがね、下期、うん、
はい、
これは何ですか、減価償却が増えちゃうんですか。
ですね、減価償却は若干ながら当初計画よりは増えると思います。
はい、
当初は減価償却は206億で計画しておりましたが、はい、220億ぐらいになりそうです、はい、
だ普通でいくと売上増えるんだから営業利益だって上期並みにいっていいよねって思うのが下期減るって、これは何ですか、利益率の問題ですか。
利益率の問題だと思います。
なるほど、
はい、それと先ほど申し上げた通り減価償却はやっぱり圧迫する要因になっておりますし、
はい、
西健さんの、バランスシート上の部分ですね、
はい、
そこで、どうしても増える部分も出てくるでしょうから、そこのところを加味しての数字だと思います。
ということは利益を上げるためには売上をもうちょっと増やしていかなきゃこれからいかんと、
本来はそうですね
いうふうになりますよね、
はいはい、
あと一方でその補正予算の執行が遅れてるっていう部分がありましたけども、民間建設投資、はい、これはおおむね堅調というふうに御社はご覧になられてますけども、
東京は堅調です、
はい、
それと名古屋、
はい、
これも堅調です、北海道がちょっと遅れてます。で特に北海道は TPP 関連の工事と前にもお話をしたことがあるんですけども、はい、これは官の工事だけではなくて民の工事もございまして、
はい、
民の方がちょっと遅れてきてますね。やはりどうしても北海道は遅れがちなんでしょうか。はい、であともう一つ、通期の予想の中に入ってないものがありまして、はい、これは、熊本の地震対策、こちらの方はちょっと加味し、売上とか利益だとかいうものは加味しておりません、その前に設備投資の方を先行させて、加味しております。
ということで考えていくと相対的に考えて一番影響が大きかったのはやっぱり補正予算の執行、
これ
人員不足、
そうですね、補正予算、本来でしたら12月ぐらいには決まっていて、
はい、
3月の末ぐらいからはもう、まあ、中ぐらいからは機械だとか、ユニットハウスだとか出ていく、そういう算段なんですね普通は、はい、今回は1月の末に決まったものですから3月には一切機会が出ていかないというんでしょうか、どうしても4月の中過ぎというようなところになって4月の中過ぎにもそれの気配もなかったというのが大きいところです。あと人手不足なんでしょうね、はい、
で東北それから首都圏での建設需要は底堅いもののその他の地域では公共工事の着工遅延、
はい、
から主力事業の建設機械のレンタル需要も停滞、
はい、
その先なんです問題はね、本格的な需要回復にはやや時間がかかると予想されます、
はい、
このややってのはどれぐらいの時間軸なんでしょう
か。実は選挙もございますし、
はい、
選挙の際の与党の方から出される経済対策なんていうのもすごく期待はしたいのですけども、はい、やはり少し遅れて出てくるだろうと、できますれば都合のいいことだけを申し上げるとお盆前には、仕事が増えてほしい、実際にはお盆明けになってしまうだろうなと思います。そのややというのはその盆明け前に、工事が多く出てくるのか、
はい、
それとも盆明け、それも9月に入ってからになっちゃうのか、ここのとこだと思います。
9月になってからと10月決算だとちょっと厳しい
です、ね、厳しいです、はい、本当に厳しいです。
それから修正の方で書いてあるんですが、将来に向けた営業基盤の拡充、
はい、
拡大に伴う設備投資の増加、これはまあ、機械なんかそうなんでしょうけども、
はい
はい、首都圏展開等々今後図ろうという中で、はい、第二四半期の新設が埼玉県の北本の営業所1拠点という、はい、この数字は予定通りでいいんですか？
ほぼほぼ予定通りと思ってください。
はい、
で、当初、ブル55という、19年10月期までの5カ年計画と言いましょうか、はい、ビジョン。これでは、関東圏を中心に、全国で50カ所オープンさせたいというふうにお伝えを申し上げました。
はい、
その割には少なかろうというご指摘だと思います。
と見えるんですよね。
はい。実はもう着々と出てまして、要は4月いっぱいのまでのところで出しているのは、というか第二四半期に出しているのが1箇所だけという話で、はい、それまでにも拠点展開はしておりますし、5月に入ってからも拠点が増えてきております。で、一つだけ前にお話してたとの状況が違うなと思うのは、東京または東京近郊で30拠点オープンさせたいというふうに申し上げてたところが、やはりどうしても土地が手に入らない、お貸しいただくこともなかなかままならないということで、東京の30拠点をもう少し、地方に、分けて、東京にはいわゆる機材センター、周りにある機材センターから機械を供給して、営業マンが、点在するだけで十分だろうという方針転換を今しているところであります。ついこの間も実は地方のにはなるんですけども、中山営業所、いわゆるあれですね、香川県の方ですね、それと、今週でしょうか、来週早々かな、には山梨の方にも営業所ができます。で、この山梨はそれこそ、リニア新幹線対応というところも含めております。
わかりました。
はい。
一方逆に、まあ、先ほど都合のいいところを申し上げればとお話がありましたが、逆にリスク要因、下期何かありますか？
リスク要因、はい、やっぱり人不足で、
はい、
建設会社さんが入札自体をされることが多くなってきているように思うんですね。
はい、
今お受けになられているお仕事をしっかりやられるということなんでしょう。もしそういうことになって、実際の予算執行が、このままずるずると後ろにずれていくことがあれば、やはりちょっと厳しくなるんだろうなと思います。
ということは、はい、下期についても楽観視はしていないと、はい、いうことで考えてよろしいんでしょうか？
はい、それが今回発表させていただいている数字です、はい、ございます。また東北については、例えば2014年と2015年を比べると 25% 近くプラスになってるんですね。
はい、
で、先ほど高原状態に入ってきたと僕は申し上げましたが、今回は16年と15年を比べれば 5% 増なんです。
はい、
つまり工事が終わっちゃったわけではなくて、まだまだ工事は続くんだけども、高原状態にある程度入ってきて、機械は相変わらず動いておると。で、昔、ちょっと昔ですが、東北で使った機械を関東に持ってきて、関東でもっとシェアを上げようなんていう、非常に虫のいいことを考えていたけども、残念ながらそれはできなかった。関東には関東用にまた東北から機械移動できない分、関東で買わなきゃいかんという状態であるというふうにお伝えした通り、関東もだいたい 6% 増で動いてるんですね。問題はやはり北海道が大きく落ち込んでいること、関西中部も、対前年から比べると 4% ほど低まっているところ、このあたりをもっと強化していかなきゃならんというところでしょうか。
どうなんでしょう、中古建機の売却を拡大するとか、そういう方向性はあるんでしょうか、ないんでしょうか。
今のところ計画通り、50数億円しか分しか売らないつもりではおります。
なるほど。
はい、と言いますのは、やはりたくさん売ってしまいますとね、お貸し出しする機械というのがこの機械群の数が減っちゃいますから、そうなると稼働率が一見高まって見えるけどもっていう状態にしかならないわけですね。
はい、
そこを考えると、まあ、あまり売り急ぎたくはないなと思います。
まあ、下期暑いですけど、はい、気合を入れて
頑張ります。
働いていただければと思っております。
頑張ります。
今日ご出演いただきました証券コード9678金本からリスナーの皆さんに素敵なプレゼントをいただきました。番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様に金本坊やフィギュア付きストラップと金本坊やがデザインされた扇子をセットにしてプレゼントいたします。プレゼントのご応募はザ・マネーからリンクしている金本 IR 特集ウェブサイトから、またおはがきの方は住所、氏名、年齢、職業、そして番組の感想を必ずご明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経金本プレゼント係宛てにお送りください。締め切りは6月30日木曜日必着となっています。金本 IR 特集、このコーナーは証券コード9678、東証一部札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしました。高山さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
先輩、この辺も再開発ですね。
そうだな。おい、ところであの油圧ショベル、子供のステッカーが貼ってあるけど、どこのメーカーだ？小松、日立建機、キャタピラ。
え、先輩知らないんすか？金本坊やを。あのマークがあるのは全部金本のレンタル建機ですよ。
日本の建設現場を支える建機レンタル最大手の金本。証券コード9678、東証一部、札証上場。レンタルの金本にご注目ください。